フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースと
クラゲです。
どうぞ最後まで
ごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。
はい、どうも、お久しぶりです。
お久しぶりね、本当に。
いつ以来でしょうか。
いつ以来でしょうか
ね。さっぱりわかんないですけど。
やっと二人で、
はい、
収録が、
ね、サテライトでございます。はい。ね、ここのとこね、
うん、
移動でさ、サテライト撮りましょうかって時に、雨だの、
うん、
酷暑だの。
酷暑だの。
特にね、うん、ここ2回ほど、遠征の戻りとかは、毎回台風に追っかけられて
る、ね。そうなんですよ。
台風に背後を取られている。
背後を取られてね、ずっと追っかけられて、土砂降りで。
そうなんですよ。それから逃げながら帰ってくるっていう、ね、毎回そんな感じなんですが。
で、今日もですね、実は昨日日曜日、10月の2日ですが、京都のトガトガでね、はいライブがありまして、
はい
秋のツアー7本目になるライブなんですけども、
はい、で、戻りで
ございますね、戻り日でもう朝から雨、
はい、
途中すごかったですね、土砂降りで。
そうですね。今ね、沖縄あたりに台風来てるんですね。で
17号ですか。
例によって、後ろから、待ってよ、みたいな。そう。ちょっと待ってよって言われてるっていうね。
だからもう今日もダメかなって半分諦めてたんですよ。そうなんですよ。
じゃあ金沢、次金沢の沿線の時に撮りますか、なんて話をしたら。うん、ね。なんと、ここ、毎度おなじみの、駒ヶ岳サービスエリアですが。
はい。
ここへ来て、雨がやみまして、
ちょっと今小降りですけども、でも、
ほとんど、
やんでますね。
はい。よし。撮ろうってことで、ね、急遽。
よかったですよ。よかったですよ。もう、ほとんど諦めてたんでね。
ですね。
はい、いやよかったです。さあ、秋のツアーが。
はい、もう、中盤戦ですか？
中盤戦。
はい。もう、盛り上がってますね。
盛り上がってますね。セットリストがね、素晴らしい。
ありがとうございます。
まあ、前もこの番組でちょっとお話したと思いますけども、新しいアルバム、ネクストページから、まあ、全曲ね、
はい。
曲をやりつつ、ちょっと前の曲じゃなくて、かなり懐かしい曲を。
そうですね。
おりません
ちょっとライブでこう、やってない曲とかね、うん、そういうのを、ちょっとアレンジし直して、ね、やってみようか企画っていうのはちょっと同時に進行してまして、
ね、はい。これがね、ものすごく新しい曲とものすごく古い曲のこのコントラストというか。
そうですね。
これがまた共存してしまうんですね。
はいはいはいはい。
非常にやってて新鮮で。
そうですね。
まだまだ、こう、隠し玉があるわけですよね。
いやありますね。だんだんこうね、暮れに向かってどんどんどんどん新ネタが出てきますよ。
ですよね、はい。そして10月今月末には、フェイストゥエースデビュー15周年を迎えるというね。
そうなんですよね。
もう15年やってます。
15年ですか。
ええ。
わけわかんないです。
15年前何やってたか全く覚えてないですね。
全くわかんないですね、
ええ。
全くわかんないですね。
どんなライブをやってたのかっていうのが全然記憶に残ってませんよね。
本当そうですよね。
うん、
ね、すごくマメなファンな方がいらっしゃって、
うん、
当時のセットリストを何かに控えていて、
あ、はいはい、
それをプリントアウトして、私、いただいたことがありまして、その頃のね、
うん、
どこだっけな、サンプラかなんかの、
ええ
セットリストをですね、 見たことがあるんですけど、考えられませんよ。
考えられない。
考えられないですね。はい。月夜の獣たちのあたり、早春ですよ。
あれ
どうしてそうなったのかっていうのが、
どうしてそうなったのか
よくわかんないんですよ。どういう、こう流れで、そう ねやってたのかって。
何がやりたかったのか。まあ、当時は、その、持ち曲もね、少ないですから、その中でこう、やりくりしてたわけですけども ね、はい、今やもう、70、80曲ありますからね。
はい。ほんとちょっとね、その頃の、何を考えてやっていったのかっていう我々の頭の中をちょっと見てみたいですね、うん、
見てみたいですね。そのセットリストで一体客をどうしよう
って首ね振りまくってね煽りまくった後に水平線に何をさせたかったんでしょうね。
不思議ですね。いや面白いな。なんかラジオお聞きになってる方で昔のセットリストなんかね持ってる方はちょっとここが面白かったみたいなのね、
こんなこと言ってましたよみたいなね、
送っていただけると、ネタになるかもしれません、
はい、
さあ、今日の1通目まず、お便りをご紹介しましょう。
はい。
S さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく番組を聞かせていただいてます。
ありがとうございます。
東京在住の、サバさんと申します。
どうもです。
2回目のお便りです。少し経ってしまいましたが5月の池袋ライブインロサでのライブに参加しました。
ありがとうございます。
私はフェイストゥエース2トップのライブが2回目で前回がとても楽しかったので今回は姉を誘ってみたところ行くよとの返事。まさか本当に来てくれるとは思っていなかったので驚きつつも、久しぶりに姉と会えるなぁとライブの日を楽しみに待ちました。新しいアルバムが出た直後だったからか、観客の皆さんもエースさんもクラゲさんもテンション高めだったような気がしました。特にエースさんがちょっと変になっていて、
ほう、そうでした。
私も知らないギャグなどを連発されていて会場では大受けされていてクラゲさんは寒そうな仕草をされて上着欲しいとおっしゃってました。エースさん、クラゲさん、観客の皆さんとの関係性がなんだか面白く。クラゲさん、観客の皆さんが、優しく、温かく、そして冷静にエースさんを見守ってるような感じでした。新しくて初めて聴く曲ばかりで新鮮で、そして激しい曲もきちんと織り込まれ、あっという間に楽しい時間は過ぎていきました。姉に、フェイスとエースの曲知ってるの?と聞くと、初めの頃の、あとはこの間ラジオで聴いた曲。とほとんど知らないようでしたがフェイストゥエースのことは好きみたいです。姉はお二人がステージ前方に来られると手が綺麗足長、ライブ後に会場内にいるお二人を見てあんな57歳いないよ、クラゲさんも結構背が高いんだねと見たままですが姉の反応がいちいち面白かったです。私は日頃お二人の80年代90年代2000年代の動画を拝見しているので、ネクストページとプロミストメロディーズも購入でき、サインもいただき初めて握手させていただいてようやくお二人が実在する人物であるということを認識しました。終演後のステージ上で、弾けていない方のクラゲさんもなんだか冒険家なんかの職人さん天文学者のような雰囲気でとてもかっこよかったです。ライブの帰り道自転車に乗っていて夜風が冷たかったので、ライブの暑さの余韻が冷めないように家路を急ぎました。1ヶ月後用事があって姉にメールしたところ姉は薄い峠音楽堂本舗のアーカイブを半分は聞いた、クラゲさんのファンになったとの話。多忙な姉がどうやって1ヶ月の間に過去の放送を半分聞いたのか全く謎ですがフェイストゥエースにすっかりハマっているではありませんか。姉をライブに誘って本当に良かったです。また姉と一緒にライブに参加しますということでね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですか。
天文学者だそうですよ。
ありがとうございます。
いえ、またぜひお姉さんと。
そうですね。しかしあれですね、この番組のね、一気聞き。
一気聞き。
なんか流行ってはいないんですけど、そういう方、うん、結構いますよね。
ね、
体に、くれぐれも体に毒なんで。
気をつけた方がいいです。はい。
はい。
はい、じゃあ、お便りお願いします。
はい。ごめんください。サンクラゲさん、こんばんは。ということでね、久しぶりですね、ふみちゃんね。
あ、
またまた、ふみへの衝撃発言。もはや衝撃でも何でもないかも。私、元来、お蕎麦を率先して滅多に食べないやつなんです。はぁーとか、なにーとかって絶叫が聞こえる。この段階でもすでにむちゃくちゃ言われてる気がする。私がお蕎麦を食べるのは、ここのお蕎麦は絶対に美味しいからって、お蕎麦が名物の土地に行った時ぐらい。 それも食べるのはザルそばか天ザルそば。
うん、
きっと絶対確実にエースさんと黒毛さんに怒られるような食べ方してると思うし、
うん、
1年に一度、12月31日に1日の年越しそばを食べるだけって時がほとんど。
ほう、
うどんかそばかどっちがいいと聞かれると、味噌煮込みうどんがいいと答えるバカ者です。バカ者です。もう一回言っとこう、バカ者です。味噌煮込みがなければおうどんを選びます。
うん、
ちなみに東海地方ですけど、きしめんは食べれません。
ほう、ほう、
あんかけスパもアウトです。
あ、
はいよ。台湾ラーメンも辛くてダメです。あらららら、これはわがままじゃないんです。私は一人繊細なんです。デリケートなんです。ここさっぱりね、呼び戻しましょう。そんな私が今年に入ってからというもの、ライブが終わるとやたら無性にどうしてもお蕎麦が食べたくなるんです。
うん、いいことじゃないですか。
ざる蕎麦しか食べなかった私が温かいお蕎麦、
うん、
それも天ぷら蕎麦かかき揚げ蕎麦か天かすの入ったたぬき蕎麦が食べたくて仕方ない、
うん、
どうやら天ぷら粉の油分がポイントです。
ああ、はいはい、わかります。
でも天ぷらうどんじゃダメなんです。欲、うん、してるのはお蕎麦、
うん、
天ぷら蕎麦ですね。ライブが終わってホテルに戻って、ホテル周辺のコンビニをお蕎麦を求めて渡り歩く私、うまくコンビニあればいいけど、1軒目になければ2軒目、2軒目になければ3軒目とまでは、コンビニがないことが多いのでカップ麺で手を打ちます。
うん、
これから暖かくなるとざる、蕎麦しかなくなっちゃうかも。ちょっと前のことですね。天ぷら分がないとな。コンビニってフライものは豊富なのに天ぷらってないでしょ。もし万が一ライブ先で夜中にフラフラしている私を見かけたら、天ぷらそばを探しているのねと思ってください。
うん、
Sさん、クラゲさん、私に美味しいおそばを食べさせて、一生200回のお願いです。だそうです。
おそばね、
あったかいおそばですね。
うん、
僕も基本的にね、まあ、冷たいおそばなんですけど、うん、たまーに無性にね、あったかいおそば食べたくなることありますね。
たまにありますね。
何なんでしょうね、あれね。
うん、まあでも基本はやっぱりざるそばとか盛りそばとか、
そうですね、
ですね、
はい、
天ざるも食べますし、あと鴨せいろとか僕結構好き
で
ね。
いいですね、美味しいですね。そうですね、
やっぱり信州ですか。
信州ですね、やっぱ美味しい
ですね。この間上田行った時にものすごく美味しいそば食べてました。
ああ、いいですね、いいですね。
めちゃくちゃうまかったです。やっぱあっちの方行って食べるとよろしいかと思います。
はい、
ただ、長野駅の新幹線のホームにある立ち食いそばは激マズです。よく長野市民があれを許してると思います。
だそうです。
本当にまずいです。さあ、ということで今日の1曲目聞いてください。フェイストゥエースでファイトマン。引き続き中央自動車道駒ヶ岳パーキングエリアからお届けしております。雨も大丈夫ですね。
そうですね、持ちましたね。
持ちました、よかったよかった。
はい、
で、今週末がですね、福岡広島なんですけども ね、ツアーで、だから、はい、飛行機で行って新幹線で帰ってくるという旅なんで
です、ね、
でしかも、福岡広島間はレンタカーなんですけれども、ちょっと朝も早いし、
そうですね、
ちょっとサテライトは無理かなという感じなの で、
はい、
その次の週の金沢長野、
そうです ね、
ね、その辺で、
そこは多分日本ぐらい、
ね、日本ぐらい取れると思いますね。はい、どうでしょうね、金沢の方もう10月、まだまだ紅葉は、
紅葉はちょっと
まだ ね、 ですね、まだ先ですね、はい、11月にならないと。でも天気いいといいですね。
そうですね、ね、今年はちょっとね、本当秋雨って感じのね、雨が多い、秋口なんですが、
そうなんですよ ね、 ね、ライブの日は晴れてるんですよね。
そうなんですよ、
帰りに、
そうなんですよ、帰りにいつもずぶ濡れになって帰ってくるという、
ね、嬉しいですね。まあ、そんな金沢長野の旅の途中で次回はお届けできると思います。
はい、
雨が降らなければ
ですね。
ということでお便りをまた紹介していきましょう。
お願いします。
さん、くらげさん、こんばんは。
こんばんは。
佐賀県のともみです。これって変な食べ物に入るんじゃないの、というのを見つけたのでメールします。
来た。
佐賀といえばイカ、
うん、
海苔、
うん、
玉ねぎといろいろありますが、 甘いもの部門では丸ボーロや羊羹が有名だったりします。でその羊羹がアイスの中に組み込まれた羊羹アイスキャンディーなるものが老舗のお菓子屋さんから発売されたと地元のニュースサイトに掲載されてたのです。
なるほど。
以下ニュース記事からの引用です。熊本県産牛乳を使った糖分控えめのミルクアイスの中に薄切りの羊羹が入り、上品な甘さが楽しめる。中に入るのは北海道産小豆を使用した本練り、優美な桜色の紅練り、独特の風味のある青エンドウの3種類、アイス製造の樺島氷菓ってのは氷の菓子ですね。樺島氷菓と、共同開発した。夏場は主力の羊羹の売り上げが目減りするため、水羊羹や和風ゼリーとともに定番商品に育てることを目指している。
なるほど。
こういう記事が載ってたわけですね。いや羊羹は羊羹で食べようと思ったのは言わずもがなですが、でもラジオのネタになるのかなと思ったのも事実。私は食べたことがありませんが、歯が折れるほど硬い小豆味のアイスとかあるしありますよね。そんなに合わないわけでもないよねと思ったので買ってみることにしました。写真がありますが、封を開けた後のものは取り忘れました。熱かったもんってことでね、これ
。
そんなにサイズは大きくないんですが、アイスキャンディーなのでちょっと固めです。シャリッとしたアイスとともに薄切りの羊羹が口の中に。予想はしてたけど、アイスは先に溶けちゃうので羊羹だけが残るのよね。一緒にした意味とは…でも美味しくないわけではない。味としては白熊に近いような、そんな感じでした。となると別に変な食べ物ではない。どうやら白熊にも羊羹が、入ってたりするようで、白エンドウなら知ってたけどと若干の見切り発車感がありますが、パッと見のインパクトはややあるので、見た目が変部門で一つよろしくお願いします
ね。
なるほど、
ね、なんか可愛いですよね。
なんか可愛いですね。
可愛らしい、
ちっちゃくて、
はい、
まあどうなんでしょう。ただ羊羹の食感がな、
そうですね、
うん、
冷たくすればこういいかといったらそういうもんでも、
ね、でもないですからね。
食感的にどうなのかなっていうところが気になりますね。
それこそ水羊羹みたいなのを入れたら全然、
そうですね、そっちがまだね、ムムフ。まあでもそこまでこうね、全く別種のものがこう合体したわけではないので、うん、まあこの感想通りですね。
この感想通りですね。
変わってるのかいないのかみたいな。まさにですね。
はい、ありがとうございました。
はいはい、続きまして、サングラゲさん、番頭さん、こんばんは。
はい、
兵庫県のボンです。
あ、
どうです。6月19日の大阪でのライブにお邪魔してきました。私は普段あんまりライブの感想をお便りしません。お便りしても、かっこいい、楽しい、すごいしか言葉が出てこないからです。
うん、
あとは自分がいかにフェイスティースの音楽が好きかを語るのがちょっと照れくさいからです。でも今日は、語らせていただきますよ。新しいアルバムはそれぞれ、の曲にお二人のカラーがよく出ていて、どの曲も好きなのですが、クラゲさんの「蛍の海で」にはシンセが作り出す世界観に圧倒されました。
うん、
音だけでこんな世界が作れるんやって思いました。
うん、
ネクストページはエースさんのギターソロが好きすぎてアルバムを手に入れてからというもの、そこだけ何度もリピートして聞いていました。
ありがとうございます。
もっとは、曲中で絶妙に絡んでくるクラゲさんの新鮮な音がとにかくかっこいい。
うん、
かっこいい。疾走感があって大好きです。ギターとシンセ2つの音がこんなに対等に絶妙に絡むバンドってそうないですよね。
もうありがたいですね。
もちろんその音の上に乗るメロディーや歌詞も好きです。と、このままでは全曲の感想を書いてしまいそうなので、この辺りでライブの感想に移ります。
はい。
今まで聴いてきたアルバムの曲がライブで 見れるとあってとても、浮き足立っていた私、当日は雨だったのですが、それすら、ね、レインに出てくるしぶき雨ってこんな雨なのかなとか想像してにやけてしまう浮かれっぷりでした。
うん、
すると何ですかこのかゆいところに手が届くセットリストは。久しぶりにライブでレインが聴けました。
あー、レインやった時か。
やりましたね。新しいアルバムの曲と久しぶりの曲も盛りだくさんでとても楽しみました。
うん、
フェイスティースの作り出す 音でライブハウスの空気が変わりますよね。音で空気が変わるというのはフェイスティースのライブで初めて経験しました。フェイスティースの曲でどんな景色が見えるかはその人それぞれのようなことをエースさんがおっしゃっていましたが、
うん、
フェイスティースの音が作り出す空気を感じまたライブにお邪魔したいと思います。
ありがたいですね。
ありがとうございます。
本当にありがとうございます。
はい、
いやなんか嬉しいな。
嬉しいですね。
ね、うん、
ね、
そのシンセとギターがこう対等にみたいなね、
はい、
ところ本当にまさに目指してますからね、そういうところね。
ですからね、
うん、はい、いやいやありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ではもう一ついきます。
お願いします。
これはですね、滋賀県の香織さんからいただきました。三影さん、番頭さん、こんばんは。今年も浴衣で伺いました江ノ島は、トラマルザ2です。
ありがとうございます。
猛暑日が続く中、お二人とも汗だく、いやめっちゃ暑かったですが、2日間フェイス2エースの夏を存分に楽しませていただきました。ありがとうございました。
お幸せです。
さて、私1日目が終わり、お友達とお茶をして藤沢駅前で別れた後に、ちょっとよろしいですかと正面から来た男の人に声をかけられました。
うん、
あ、違います違います、残念ながらナンパではないです。だってその人、取材のカメラで撮りながら話しかけて来られたんです。心の中では、なんなんなんなんなんでカメラなんとハテナがいっぱいで動揺しておりましたが、すでに目の前でカメラを構えられていて逃げ出せない状況。かっこテレ東の方でした。テレビ東京ですね。
はいはいはい。
浴衣を着てどこに行かれてたんですかと質問され、ライブですと答えると、どなたのライブですかと間髪入れずに質問され、フェイス2エースですと答えました。さらにはご自宅はどちらですかと聞かれたので、なんだこの流れはとちょっと不審に思い、はいと聞き返してしまいました。だってもう夜12時過ぎてるし、もう一人スタッフさんがいるものの、照明さんいないじゃないですか。怪しい、何やら怪しい、怪しさを感じ、遠方ですと濁してみたんですが、遠方とはどちらですかと聞き返されたので、ちょっと言えないですと答えると、今からお家について行っていいですかとさらに怪しさマックスな質問をぶつけてきたでありませんか。いえ困りますとお断りしましたが、困るのはあんたたちだわ、家は滋賀県だっつーのと、密かに思いながら、これを番組で流してもいいですかと言われたので、さらに困りますと答えて番組、あ、取材は終了しました。何の番組なんだよ、知らねえよ怪しすぎるやん、本当は番組じゃなくてどっか連れて行かれるんじゃねえのかよと、帯をくるくるあれーとほどかれちゃたまったもんじゃない夜中の妄想は止まりません。足早にホテルに帰ると、違うお友達から、まだ飲んでるから、来れるならおいでというメールをいただき、こんなこともあったんで、合流することにしました。合流したお友達とお店の方に今あった出来事を話すと、あ、あれじゃない？そんな番組あるよと言われ、偽番組じゃなかったことが判明。タクシー代出してくれるよと言われ、滋賀県ですってって言うと、遠くても、出してくれるという話。
マジっすか？
うん、
はあ。
番組の内容は、終電を逃した人の深夜急に訪れる、片付けられていない、素のお宅を見て、その人の人生書を覗くというものでした。
そんな番組なんだ
知らねえよ、BBC じゃやってねえよ。BBC とは英国放送協会ではなく、滋賀では琵琶湖放送。
なるほど。
琵琶湖放送 BBC ですね。はいはい、と、ひと夏の、経験をした滋賀県の香織でした。じゃんじゃん。追伸。後で調べたら琵琶湖放送でもやってました。
ほう。
テレ東の番組はやっぱり滋賀では琵琶湖放送でやってるみたいです。ということでね。すごい取材でしたね。
すごいですね。
ね。
いやー、さすがテレ東攻めてますね。
攻めてますね。
これはもう断られるのも覚悟で言ってますね。
ねー、テレ東面白いですよね。
さすがですね。
あの、ユーは何しに日本へとか言われるでしょ。
あ、そうなんですか。
うん、あの外国人捕まえて、
へー、
何しに来たのみたいな、でついていくみたいな、ね。
経は一緒ですね。
そうそう。
なるほど。
いいですね。
せめても玉砕覚悟で行くわけですね。
すごいですね。
すごいな。
さすがテレ東。結構俺テレ東好きなんですよ。いやー、香織さん、いい経験をされましたね。
これ、あれですかね。じゃあ、滋賀県ですって言ったら、本当に。
本当に
行くんですかね。
じゃないですかね。どうかわかんないですけどね、その辺はね。予算と相談しながらみたいな感じなんでしょうね。はい、それでは今日の2曲目、聴いてください。フェイス2エースで。フラワー。
景色に線を描き出す
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市の国道18号沿い、
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が、ね、近づいてまいりました。
なんとか天気を持ってですね、
それからもうだいぶ涼しくなってきて、ちょっと肌寒いぐらいですもん ね、
でもね、あの、ね、来週行く、
そう、
九州いまだに30度近くあるらしい。
そうなんですよ、今年の、
ね、西日本が ね猛暑で、
そうなんですよ、
関東はちょっと天気が悪いみたいな、感じですがね、
暑いんでしょうか ね。台風17号はちょっと気になりますけど ね、まあ、ね、まあ今沖縄ぐらいだから週末までには、
ね、行ってしまう、
どっか行ってしまうと思いますけども ね、
早く涼しくなっていいですね、
そうですね、はいはい、ということで番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、はい、メールの方はace775本舗@yahoo.co.jp お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、こちらの方まで、薄い峠音楽の本舗宛てに、送ってください。
はい、お願いします。
ライブの感想とかね、あとね、番頭さんからお便りが届くのがちょっとタイムラグがあるんで、タイムリーじゃないお便りも募集してます変な食べ物とかね、
そうですね、
だいぶ前にいただいたあのお便りでもこう読めるような内容があるとですね、はい、これは非常に助かるんでよろしくお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店を
お待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
きっとあの雲を追い越すよ愛。